されるような話なんですけど、まあ、農業の話は置いといて、私たちの今現在がどんなことなのかっていうヒントを、得るための話をですね、農業者の立場というのをちょっと交えながら、お話をしたいなということで一応用意をしてきました。私はですね、生まれは、昭和31年です。まあ、戦後10年経ってから生まれて、戦後教育をずっと受けてきたんですけど、ずっと教えてくれなかったこと、教えてもらえなかったこと、それをまず最初に、ちょっと話をしたいなというふうに思います。それは何かと言いますと、去年、元号が令和に変わりました。元号というのは、天皇陛下が変わられると元号が変わるんですけど、その天皇陛下って一体何やというところはですね、学校で決して教えてくれなかったんですね。国民の象徴であると、まあそんな程度ですけど、まずはそこからですね、ちょっとこういきたいなというふうに思います。で、皆さん多分、ご存知かもしれないですけども、日本神話、これをですね、知らなければ、天皇は何かということがわからないですね。だから、学校では、天の岩戸とか、稲葉の白うさぎ、それから山田のおろしとか、そういうのはありなんです。ところが、高輪原から始まって天皇に至るまでの一貫の流れは決して教えない。これは何かというと、戦後、ね、主権を失って連合国が統治したときに、GHQ が来まして、日本の教育から全て消し去ったんですね。でこれにまつわる書籍もほとんど、この初期に書ということで、我が国から消えてこいます。神話をダイジェストで言うと、ものすごい簡単なんですね。高間ヶ原というところでことは始まります。で、そこにですね、雨の源の主という神様が一番最初に生まれる。それから神様が、続々とお生まれになって、最後に、全然覚えなくていいんですけど、聞かれたことはあると思います。イザナミ、それからイザナミ、最後の方でこのお二人が生まれるんですね。で、最初に来られた方が、略しますけど、略すと怒られるかもしれない。なんかどうするかというと、槍を渡すんですね。これは雨のぬぼこという。で、槍を渡して、これでまだできてない事情を書き回して、しずく落として、国服になるということで、渡すんです。で、国ができて、お二人は地上に降りていかれて、で、まぐわるんですね。インターナミが女性。インターナミが。で、最初はうまくいかないんですけど、続々と神様がまた生まれていきます。で、最後に、日の神様。日の神様が生まれたときに、イザナミは参道がいるで死んじゃう。で、黄泉の国に行くんですけど、それを悲しんだイザナギが、イザナミを、黄泉の国に迎えに行きます。ところが、黄泉の国に行ってしまったイザナギは姿が変わり果てて醜く変わってるんですね。で、見られたことを怒って、イザナギを追いかけます。で、逃げ帰って、しめ縄を張る。しめ縄。で、いろんなものに追いかけられて、汚れてしまったということで、海に入って、禊ぎをされます。で、禊ぎをしたときに、 いざなぎから見といて、アマテラゴーミカツネ月読みの御事、そして歌の歌の御事、この三人が生まれるんですね。これをまあ三鬼神と言うんですけど、三鬼神月読みの御事はあまり出てこないんですよ。アマテラスと歌のは結構出てきます。でそれぞれが国を治めていくんですけど、最後出雲、出雲の国に大国主の御事が国を作るんですね。ところが多分皆さんご存知かもしれないですけども、歌の暴れ者なんです。あの、豊さんみたいなの、お姉さん困らすんですね。で、高浜ヶ原が、あかんと言うんです。なんで、歌の乱暴者だから、それの子孫、大国、大国の仕事、ダメだ、アマテラス、変わりなさい。これが国に来る。で、大国主の御事は国を許したために出雲大社をもらうんですね。で、こっから、こっから、海彦山彦って聞いたんですよね。海彦山彦。四代後が初代天皇、神武天皇になったというのが日本式なんです。簡単でしょ。高浜原から水上神で、イザナギイザナギ、日の神で。で、イザナギから、アマテラス、月読みの。で、アマテラスの四代後が初代天皇。これが書かれたのが1300年ぐらいですね。天武天皇の時に日本神話が書かれた。これ何かっていうと、アマテラス大神の子孫、四代の子孫が神武天皇、継続神、神からずっと続いてきた。だから天皇イコール神なんです。それプラス私たちも神道ではアマテラスの子孫ということになっているので、私たちも神の子ということになるんです。で、これが、日本神話の大伝統です。で、さっきの戦争で、負けてからですね、この継続神、それから神の子孫だ。神話、それをですね、連合国が非常に嫌ったということで、こういう歴史は全て教科書、学校教育、それから書籍、消えてなくなってます。まあ、例えば出てきますけどね。日本神話というのは、ダイジェストで言うと、こんな、だから私たちは神の子であるということですね。まあ、神道についてはですね、まあ、先の戦争で、国民神道というのを使われてしまいましたけど、本来そういうものではないというふうに言われています。で、これで、私たち日本民族は神の子であるという教えに従ってですね、ずっと来るんですが、皇室ってわかります。初代神武天皇が、即位されてから日本の国、日本の国、 2680ですね。あの有名な06っていうのは2600年作れたから0式っていう名前ですけどね。もともと我が国のカレンダーは後期で、それが西洋暦に変わってしまいましたね。私は、私たちのカレンダーでいけば後期2680年ということになります。で、まあ、その神の子であるということで、非常にこう字の読み書き、それから教育、農村社会、社会制度、福祉においてもですね、ほぼ完璧な状態でこう来たんですが、そこに、外国から今度宣教師が続々とやってくるんですね。で、もちろん、宗教の普及に、まあ、来られるんですけど、サイドビジネス、まあ、どっちが本業かわからないですけど、火薬の取引、これがされてたということが歴史に残っています。で、火薬を、武将が欲しがったんですけど、そうだろう。だから多分、火薬200キロがある。実はこれと交換されたのはお金ではなくて女性なんですね。若い子さんも若い子10代ぐらいだよ。あ、200キロに対して50人、その若い女性が奴隷として交換されて海外に出ていきます。その結果、海外に奴隷が50万人出ていったということで、これで秀吉が、バテレン禁止令を出したんですね。こういう歴史がありました。で、この辺からちょっとこう怪しくなってくるんですね。白人がどんどん入ってくるということで、この後、何が起きるかというと、貿易、最初はですね、お茶とか、繊維、そういったものから貿易が始まるんですが、彼らの最初の目的は武器なんですね。火薬はもう最たるものですけど、それでこう商売したいということで、どんどんこう入ってくるわけですね。で、何が起きたか、ここで起きたのが、国内の内戦を経てですね、明治維新、こうやって新政府ができるわけですね。でも新政府できる前に面白いのがですね、石川さんのルーツでもある長州、長州が出てくるもん、おまぶせん、我が国の歴代の総理大臣、ほとんど山口県出身者ばっかりでしょ。これね、長州って言われてる。吉田茂もそうだったし、前の安倍総理もそう、まあ、歴代総理大臣ものすごい比率高いですね、長州。実は白人の勝者が長州の若手5人、これを密航で海外留学させたんです。で、確か貿易会社は多分これ教科書で多分出たと思うんですね。マテソン商会、これはね、多分教科書で出たと思う。 長崎のグラバー邸がアマゾン紹介を持ってるんですね。で、金とか繊維とかお茶とかこういうものを限りに貿易を始めていく。ところが極秘に長州藩の若手5人をマテソン商会、ここはお金を出して留学させるんですね。で、いろんな白人のやり方を勉強して帰ってくるんです。で、帰ってきたら、もう明治維新が、起きて、新政府が設立をされて、この5人が養殖に行くんです。初代総理大臣誰か知ってます？昔は1万円札でした。伊藤博文。それぞれ何とかの父、何とかの父ってなっていくんですけど、税制の、鉄鋼とかね、鉄道、それぞれが養殖に収まって日本の国を収めていく。だから、この流れが未だにあるというふうに言われてます。もう長州、恐るべし。石川さんも総理大臣にいますね。長州ルーツっていうか、こういう、仕組みがあるというふうに言われてます。で、明治維新から、約30年経ってる。何をやりだすか。さっき言った狙い通りにはまっていくんです。日本の国、この明治維新、それからその次まで300年という期間戦争しなかった。元禄時代っていうのはものすごい幸せな時代だったというふうに言われてますけど、とにかく戦争しなかったという平和な時代がまだ続いてるんですが、維新から30年、日清戦争と第五回戦の戦争を知らすんですよね。で、維新から富国強兵で戦争をやるために国民から国債を募る。で、日露戦争の時は、国民、全員が国債を買いなさいというような話で暴動が起きたということが言われています。で、ここで戦争ビジネスというのはどれぐらいかというと、日露戦争は国家予算、30年分かかったんですね。今だったら、国家予算の本予算100兆円ですから、それの30倍だったらちょっと計算できないんですけど、それぐらい使うわけですよ。もう派手に、もう物をね、もう売ったり壊したり破壊したり、どんどん金くるんです。結局、悲惨なことは起きますけど、誰が得するか。武器売ったり。私は何でもいいことです。で、しかも残るは、30年分もお金使ったってどうすんのみたいな話ですね。で、日露戦争の時は、非常にこう、ラッキーな話があって、もちろん国民の国債でお金作りますけど、イギリス、国債買ってくれた。で、これで有名なのが、高橋小力夫。なんか難しい。英国側は なんとか、ジフっていう。 製造するためのお金貸すわ、日本の国債を買ってくれた。でこれで国家予算の30倍用意したんですね。でこれで、初めてこれがアジアですよ、白人と黄色人種が戦争をやるんです。で発症したということになってます、その時の期間が沿岸三方で横須賀港に今も置いてありますね。非常にこう、歴史そのものがいっぱい詰まったこう展示館が封じたみたいになってますけど、買ったはいいけど賠償金もらえずに残るは借金だけという、もう これこそもう儲かったのは僕だけですね。であんまり知られてないんですけど、これ本土だけ、返済終わったのが日本の国家本予算から返済を毎年してて、完済したのが1986年、もう割と最近ですね。だから60年ぐらい借金返し続けたということです。でまあこんなことが、戦争では起きていきます。でどんどんどんどんここから、日本の国は戦争する国になっていって、中国大陸でまた戦火を広げて15年間戦争に入るんですね。でそういうことが、でいきます。でそのお金の仕組みっていうのが非常に何だかよくわからんなということで占いされてますけど、多分皆さんの学校で習われたと思いますけど、日本に金本位制、自分の国が持っている全ての、貨幣は、保有している金の価値と一緒であるというのが金本位制ですけど、昔はお金の代わりに金で物を動かしたんですね。ところが別に金って持ち運びが面倒くさいので、金を金庫番に預けるんです。ここはお金の仕組みの基本ですけど、どうするかっていうと、預けた金の預かり証だ。これがお金と一緒になるんです。誰かがそこお金貸してくれって、金貸してくれっていうのは預かり証だんですね。これが金イコールなのでお金になっていくんです。ところが誰も金を引き取りに来ないということは、これお金貸してって言った人に書きゃいい、預かり証どんどん書いて、はいこれ書くわって、でここにこう利子がつくんですね。でどうなっていくかっていうと、この金庫番がどんどんどんどん膨れていくんです。でこれが世界で、二大銀行化って言われる、スタイル時計、もう一つはこれは死にましたけど、国名化になっていくんです。で、世界の主たる企業は全てこの二軒の家がどっちかのオーナーになっているということですね。日本では日経新聞、産経新聞はどっちですか？ロックフェラー。これオーナーです。だから これにまつわるような話は絶対にしてはいけないということになって、で日本の政治家さんでも今回の話に言及していくと必ずいい死に方死にしてます。いろんな方、歴代のそういう大臣もおられますけど、僕は中華人の、中川一郎さんと庄司さん、いい死に方してないですよね。これ本当にやばいですから、この辺、この辺は。そういう世界を有する闇の世界、闇でもなんでもないです、ね、そういうお金の仕組み、そういう世界の仕組みがあるということでございます。で、中国大陸から今度太平洋に戦火が広がっていくんですけど、太平洋に戦火が広がった時は真珠湾攻撃、日本海軍の、卑怯な奇襲攻撃というふうに言われてますけど、あれは、外交ちゃんとやらないで、最後通帳と言われるね、なんていうか最後通帳どう説明したら、要は一方的な要求、それが合衆国から出てます。それをハルノートって言うんですけど、ハルっていうのはその時の何とか長官だったと思う、よくわかりません。中国大陸から国の軍隊を即刻引き上げろというような一方的な外交文書です。でそれで、日本はもう真珠湾やるしかないなということで、海軍が行って奇襲攻撃をやって始まってます。で彼らのやり方、銀行家のやり方、2つの家が、戦争前から言われたことは、あの2軒の家、うちの息子たちが戦争をやると言わなければ世界で戦争は起きませんって言い切った母親がいるんですね。それぐらい戦争が作られるということなんですが、ここから真珠湾と、その後ベトナムはトンキン湾で魚雷攻撃を受けた。ここから始まった。でも実際はそんな事実はなかった。それから湾岸戦争、湾岸戦争が91日、あれも CG で作られて本当に興味突っ込んでないというふうに言われてますね。こういうの全部ひっくるめて、これどういう意味かって言ったら、自分でマッチ振って火つけといて、ポンプ持っていって引いてるんですね。で、みんなのこう、賛同を得るという、そういうやり方です。日本風に言えば、自作人っていうのは、これ。で、まあ、いろんな戦争がこう起きていくんですけど、最後、非常にこう、悲惨な。広島なので、無駄に触るといけない。8月6日、例えばここ、日本の子供たちは8月6日が何の日って聞いても返事返ってこないんです。ところが、南米とか世界の子供たちは8月6日何の日って聞いたら、そんなの決まってたじゃないですか。合衆国は日本の広島に核兵器使った日だ。もう即答で言うぐらいのことなんですね。でも、まあ、今はこれがこれほどこう言われて、しかも、なんか、原爆が落ちたとかね、こんなふうに言われてます。落ちたんじゃないですか。使ったっていうふうに。それはもう、連合国合衆国ですけど、で、これも面白いことがあって、まあ、面白くない。
着陸できるようと思ったら、普段鉱山なかったらダメ。普段鉱山、もうすでにこの2つの家が世界中の普段鉱山を抑えてるんですね。それから核兵器開発、これはマンハッタン、マンハッタン計画って言われます。そこにもお金出してるんです、ほとんど。で、何かっていうと、うちらの広島長崎を使って実験をやって、核ってこんなすごいぞって、これさえ持ってれば平和になるんだっていうことで、今度、核バランスに入っていくんですね。これやって儲かったんです。結局ここです。もう日清日露のとこから全然変わってない。こういうことがあるということです。これはまあお金とかね、戦争の仕組みの話でございます。で、まあ、今度はちょっとこう話がガラッと変わってます。我が国の技術、どんなことやったかという話ですが、今でもありますけど、いかがですか？これ戦前の伊賀を研究するんですけど、ありとあらゆる科学と名のつくことを、真剣に研究をしてた組織です。何か変なことやったりしないですね。いかに国が豊かで国民が幸せになるかというのを追求したところです。で、ちょっと農業に関係あるんですけど、いいよ。肥料って三大栄養素って言われてて、もう窒素と油分はなんとかなるということなんですけど、窒素肥料を作ったのはドイツということなんです。それが1913年、これ教科書に出てます。ドイツが1913年に窒素肥料を作った。で、これはですね、今皆さんが吸ってる空気、それを500度で、鉄の触媒を使って500度1000キロにすると窒素を取れる。空気中の窒素って 80% あるので、アンモニウムが取り出せるということ。これで窒素肥料が作られるんですね。これをドイツが1913年にやりましたというのが評価です。ところが日本の国は1908年5年も遡ってドイツができたって喜んでるだけですよ。実験室かどうかで。日本はもう工場を作って、製造をやってるんですよ、本日。撤回して。撤回して。これが有名な水俣病で訴訟が起きた、日本の窒素。今、社名窒素なんてます。昔は窒素があるとかね。そういう電気工場とか言ってましたけど、こう会社のね、遠隔見たらこれ出てるんですね。1908年に、当時の窒素の前身が石灰窒素を製造したとしてたという事実が出てます。どういうことかっていうと、日本の科学技術力はもう世界の遥か先を行ってたということなんです。こういうのも学校で絶対教えてくれないし、まあ、非常にこう大事なことなんですけど、 で、これね、実はよろしくない事実があるんです。何かというと、これだけはちょっと覚えておいてください。これ、アンモニウム。この空気中から、空気中の8割存在する窒素から、これによってアンモニウム取れるんですけど、ドイツがやりたかったことなんです。これがね、ちょっと厄介なんです。何かっていうと、アンモニウムが硝酸なんですね。で、硝酸から火薬なんです。要は全部やりたかったです。で、チリから硝石を輸入しなければ火薬が作れなかったのをドイツはアンモニウムから硝酸と火薬を作る技術をこの年にあったというのが結局は戦争なんです。で、多分、国防のためにはこの辺のルートはモッドがなければいけないというふうに言われています。だから化学医療は、作り続けておかないと、もし有事になった場合、対処できないということになるというふうにも言われています。ただちょっと、日本の国が世界と違うのは、やっぱり効果すごかったということですね。火薬が違うんです。またや連合国は硝酸、硝酸かい。日本の国は違う、福音か。どういうふうに違うかというと、硝酸火薬に比べて破壊力が5倍だったっていうふうに言われた。だから昔の日本の、海軍の魚雷を撃って、あの魚雷が一発当たれば、大体もう、どの船でも沈んだ。これは日露戦争の時はこれが使われてます。これを、作った人の名前で、この世界。そういう。で、これにまた、蝶がつくぐらい優秀な新艦が、非重因進化って言いますけど、それとの組み合わせで世界のどの国も真似ができなかった。それぐらい、旧日本軍の兵器改良がすごかったということなんですけど、聖地、まあ日本の国の科学力はもう非常にずば抜けてすごかったということですけど、それで核のバランスから、まあ、こことも平和の時代に入っているんですけど、今度、彼らは農業にも手を出していくんです。さっきの二軒の家。で、それがですね、1960年から始まっていくんですけど、日本ではほとんど使われることがない。こういう言葉が実は世界にあるんです。緑の革命なんかなという感じですけども、英語で言うと、グリーン、レボリューションっていうふうになるんですけど、これ何がしたかったかっていうと、さっきの化学肥料、それから、それに見合う品種、それから、農薬、化学肥料を非常に有効に使える品種改良、それからそれに見合う農薬、これを作ることで世界の飢餓をなくそうと。いうのは緑の革命、非常にいいスローガンですね。 いや、なんかいいことやってくれるよね、みたいな話ですけど、実はこれは、60年から30年になって90年、失敗に終わったっていうふうに言われてます。結局は土地は荒れて、なんかもう、よくなくなってしまった。失敗した。世界の飢餓はなくならなかった。ということで、一旦終わってます。で、次に、何が来るかというと、次はもう、今まさにそうですよね。遺伝子の革命、遺伝子を支えた品種、これによって世界の飢餓を救う。あるいは、農薬をまけば、それだけ残って他の草はなくなるのかね。そういうものをどんどんどんどん作っていくんですね。まあ、これも、再生する虫とか草がどんどん出てきて、もうちょっと危ないなという話になってますけど、まあ日本の場合はもう まさにもうこのまま退場。で、今度は、ゲノム工場。もう要は次から次、手を変え、品を変え、やってくるわけです。で、結局これには全部お金、店舗と一緒でお金が絡んでいて、誰かがも、誰かじゃない、あの人間の家が儲かるようにちゃんとできてるということです。で、いや別にその家が儲かってもやればいいじゃないかというふうにこう思うわけですけど、今現状、私たちの生活を見て、周りを見てください。がんの人どんだけいます？で、健康な子供、そうじゃない子供、新しく生まれてきた子供が何かこう病気持ってる、あるいはアレルギーだ。昔はそんなんなかったんですね。どっから始まるかっていうと、該当年代は、昭和、32年だと。以降生まれた人は該当するというふうにも言われてます。結局は国もね、添加物であり、農薬であり、いろんな自然じゃないもの、それが原因だというふうにも言われるんですが、誰もそんなこと言ってくれないですね。それはもう世の中の仕組みでしょうがないんですよ。例えば遺伝子組み換えの食べ物みんな安全って言いますよね。やかにも何も起きない。じゃあ逆に、いやあれは食ったらがん危険や、あれ食ったらがんなんぞ、あるいは出産した時に変な子供、健康じゃない子供が生まれてくるということを、もし学者さんが言ったとしたら、この学者さんがどんなことになるかというのを想像したら、さっきの世の中の仕組みのバランスから言って、非常に危険なことだ。新聞はこんなこと絶対書けない。もし書いたらその新聞は、国会タイムズみたいになくなってしまいます。国会タイムズ多分そうだったと思うんですね。スポンサーに嫌われて、お金入らないのってすぐに新聞にしたんですけど、そういうことなんですね。世の中の仕組みって、ね、力なんです。で、結局はダメだということが言えないので、新聞もテレビも世間も全部こういう方たちが大丈夫完全もう言うしかないんです。でも考えてみてください。自然から離れれば離れるほど病気に近づくんです。で、今はですね、 新聞テレビとかじゃなしにインターネットでやり取りしたりとかすることが結構ありますけど、安全じゃないよっていうことを言うと、必ずそんな根拠どうなんだということを言われます。でも何です、誰もこんなこと言えないんです。その逆、大丈夫安全ですっていうのは、こういう人たちがもう山のように言ってるので、いくらでもその根拠出てくるんですよね。あの人がこう言ってる、ここにこんなこと書いてある、だから大丈夫なんだ、安全なんだっていうことが言われます。でも自然界を見ていくと、自然から離れれば離れるほどに病気に近づくということになっていくわけですね。だから世の中にまともな情報が存在しない、自分で考えて選ばなければいけないということになるわけですね。で、病気の部分についてちょっとだけ言いますけど、病気は原因の結果、で面白いのがあって、私の好きなお医者さんがいてですね、医学の祖って誰か分かります？医学の祖者、これね、ギリシャの祖、名前を、これが、この人が紀元前400年に、医学の祖というふうに言われてます。で、この人もそんな時代に16の誓いというのを、まとめてあげたんですね。16項目。その中の半分、8項目、これが全て一緒くない食べ過ぎ、あ、過食は過食だ、胃の食べ物だとかね、病人に食べさすと病気を養うことになる、食べ物のことを知らない者が病気など治せるはずがない、そういうのが16項目のうち8つ、食の話をこの方は言われてる。紀元前400年ですよ、今から2420年前、もうすでにこんなこと言ってた。今の医学っていうのは全部逆行していってるっていうふうに言われてます。で、それは何かっていうと、これを重要視してないっていうことです。原因は全部これにある。それを見ないで症状を叩き潰すという対処療法。これが今の医療の、主流になってます。で、実は医療というのは、今は対処療法が主流になってますけど、医療は実は、対処療法が、対処療法、精神療法を、ちょっとなんか忘れましたけど、これは老衰療法、あのと精神療法、 本当は医療は50でやる。で、今現在の主流はこれ、対症状。本来ね、科学がこんだけ進んで、
医学も進んで、文化程度も高くなって、食い物が良くなって、栄養状態も良くなって、病人なんか痛くならないとダメなんですよ。毎年、医療費が膨れていく。国民が使う医療費、年間で43兆です。
毎年、10人
は絶対おかしいですよ。科学とか医学とか進歩したら、病人減って、医療費も減って、みんな健康になっていかないとダメなのに、なんで国民の半分以上が癌になります？ありえない話でしょ。間違ってるんですか、これが。今の生活も間違ってるし、食べ物も間違ってるし。だから、本当は、小学校とかね、学校でちゃんと食べ物のこと、病気のこと、科学のこと、日本の歴史のこと、いろんなことをちゃんと教えないとダメ。そこは全く教えてない。まあ、そういうことで、どんどんどんどん、よろしくない方にこう、はまっていく。で、医療の、ものすごいやらしい仕組みあるんです。一つだけ紹介しますけど、例えば、昔は、死因の一時途中なんです。途中でしてるのが死因の一時やったんです。で、この頃、最高血圧値180まで OK です。今は130でしょ。これ一回間に160ですから。人間は年を取れば取るほど血圧を上げていかなければ、末端まで血がいかなくなって、免疫、治癒力が落ちて、病気になる。だから当てていかないとダメなんですよ。それを、医者なんて言います？ 130 超えたら、高いね。途中で死ぬよ。って言うんです。で、何が処方されるかっていうと、高圧剤。これカルシウムに効果する。で、血圧上げると、あ、高くよかったね。これで途中の心配なくなってきましたね。調子いいじゃないですか。医者は言いますけど、血回ってないんだから、血力、免疫力落ちて、こっちに行くんですよ。これで仕組みよかったです。こんなことに、されちゃってる。これ医者に文句言わないんですけど、医者はもう薬屋に金もらってるんで、絶対そんなこと吐かないですよね。危ないですよ、これ。で、実は、さっきの43兆。このうちの 25% が、高圧治療で160から130に基準を下げました。実はこれ根拠ない。だって年と上げていかないとダメか。そう、途中で驚かしたらまあいいかって。130にしようかって。で、肌っていや140高いですね。高圧剤出します。これで高圧治療の患者43兆の 25% が、43兆になる前ですけどね。どんだけになったか、250% ですよ。2.5 倍に増えてる。まあ、計算の仕方もありますけど、
一年で下げただけで、医療業界10兆円上乗せなんですよ。絶対はめられてるでしょ。医療業界ってこういう仕組みになってる。まあ、薬で食べることよりも、適度な運動と食事、睡眠、これによって、いい状態を保つのが、一番いいと、というのを言われてますね。で、最後に一つだけ。食。これ、言う人は、この食という字を、食に良い。という人ですね。いかに食が大事かということなんですけど、私は、自然栽培で、どういうことかというと、そこらに生えてる草と同じように箱本を育てる。庭に生えてるリンゴの木のように何もしなくても実がなってくれる。それを自然の仕組みに逆らわないようにやって、やってます。で、結局、自然。人は自然から離れるほどに病気にしやすいということが基本、ベースであれば、自然であると問題は起きないわけです。自然な生活、自然な食べ物、そういうふうにやれば、人は健康で幸せな生活を送れるというのが結論です。ところが、そんないいことなら、これ、普及するはずでしょ。ところが、学者さん、ダメです。そんな危ない話に手は出せません。あるいは帯広市の農業技術センターに、試験の依頼をしました。で、忙しいでしょうから、私は代わりに試験をやります。で、数字も出します。それを、農業技術センターで、集計をして、公式見解として持ってもらえればそれでいいですというところまで譲歩したんですが、帯広市は断ってきました。できません。なんでか、世の中の仕組みにそこはない。お金使わない、肥料使わない、薬使わない、機械使わない、雇用も発生しない、ほったらかしで物はいっぱい取れる、人は健康になってしまう、ダメなんです。おかしいでしょ。この世の中は何かお金の都合で動いてる部分、そういうところが多すぎるということです。それは世界が動いている仕組みと全く一緒です。昨日の国と起きた事件で、塩。塩っていうのは、山で雨が降って、その水が川にたどり着くまで200年かかるって言われてる。それは地面の中を通って、いろんなものをドリップしながら、川に行く。川で、今度それが海。で、46億円。濃縮と蒸発を繰り返しながら、海の水はしょっぱくなった。その水から取れたものが塩。ということは、この世界の貴重なもの、全てを含んだのがこれなんです。ところがですよ。日本の国は、1959年に戦前排除法というのを作って、日本の国から塩を全部なくしたんです。知ってます？要はこの塩が塩化ナトリウム、 当はこういうものなのに、日本の国はこれ全部やめてるんですよ。変化なそういうふうに変えたんです。で、学者も国もこの塩もこの塩も同じだって言ったんです。でも、ここからどんだけ病気増えました？特に血圧系、循環系、まさにこれでしょ。じゃあ、なんでこんなことしたんっていうことになりますけど、天然ってどこにあります？海の近くでしょ。今どうなったか、全部工業地帯、結局天然ダメだった。日本の工業発展のためで、そういう人たちがロビー活動をして1959年に塩田廃止を送って、日本の国から塩田を全部廃業させてなくした。その結果、国民の健康が乱れに乱れて、医療機関が儲かるという。絶対あかんでしょ、こんなこと。私はもうね、年取っていけばいいですけど、子供たちかわいそうじゃないですか。こういうことをちゃんと学者さんたちは学校で教えて、いいことはいい、悪いことは悪い、こういうふうに言ってあげるわけじゃない。そういうことを子供のうちからちゃんとこうね、解かないといけないんですけど、最初の日本神話から含めて、私たちはなんかうまいようにされてるなというところに気がつくと、こう日々の生活もね、ちょっとこう変わってくるかな。選べるチャンスがあれば、あこっちを選ぼうかということもできると思う。まあ、勉強ってそのためにするじゃん。サイコロ振るんじゃなしに考えて選ぶ。そのために勉強するというタイプで、まあ、こういうことをね、そういって、今後は何かなというふうに思います。花火はですね、非常に一貫した話はすごいですけど、非常にこう、あちこちに。あので分かりづらかったかもしれないけど、以上私の話は以上でご覧いただきます。ありがとうございます。
山口さん、どうも
ありがとうございます。
私も山口先生なんで、
嫌
からして、母方が三重県なんですよ。よく山口先生は、お母さんかって言われる、ね、言われるんで、で、ヤシヨって名前なんですね、実は。あの、ナスのヤシヨのヤシヨとってなんか、作ったんですよね。
そうだと思いました。
昔、あのね、貧しい農家だったんで、トイレが、あのね、もう、すごい、ボストントイレで、で、ティッシュもないので、新聞紙作ったりしたね。来ました？いいところも、そういうのはないから。たまたまその新聞に、あのね、中曽根康弘っていうのが新人出たら出てた、だったんですね。それでうちの親父がそれ見て、康弘が、自分の人がつけたらしいって
。歴代総理で一番、
危ないです
よ。危ない。危ない
ですよ。あの、まあ、飲んだことを今日、あの、学びましたけども、まあ、お先生のね、最近が、まあ、以前は違ったんですけども、あの、大変な目でしてるんですけども、体をね、こういうもので作られる。心は聞いた言葉で作られる。未来は話す言葉で作られる。それも大変な目でしてるんですけども、今日、皆さんいろんなことをご興味あったことを聞いてきたと思うんですけども、あの、まあ、血圧の話もね、血圧、さっきは下げたんですね、
10ぐらいね。180から130に基準で下げた。
下げたんです。世界基準に。
世界関係ないです。
そうですか。
日本独自です
。いや、世界基準はあるんですね。
まあ、世界基準はあると思う。
ええー、70ぐらいですかね。それに近づけたっていうことならしいんですけども、まあ、それで、あの、自殺の基準を上げなきゃで、ちょっとその医療のね、刺激がね、変わってくるって話は、
そうですね。
あのね、何回もあの聞きましたけども、あの、うちの袋も高圧剤飲んでました。でも、通常治療はあれですかね、そうやって病気によるんですね、あの、これ飲み続けるとやがて脳梗塞になるからねっていうふうに 生まれたんですよね。あの女の子職になりましたけど、ね、で、その通りに入りましたけども、あの、言ってくれた医者はちょっと聞こえないですよね。
まだ良心的。
良心的ですね。でも、あんまり言わないでしょ。そんな人は誰か。しかし、待ってない。待ってない。そういう聞いてるんで、私も、もう薬はもう一切飲まないんですね。あの、まあ、最初には飲むことはあるけども、まあ、ここ中でも飲んだことないんですね。なんか、あの、今日質問あります？いろいろ神話からいろいろとこう、興味深くたくさんこうありましたけど。そうですか。
質問っていうか、聞きたい、もうちょっと詳しく聞きたいっていう疑問はたくさんありましたけど、
どういうことです
か？随分勉強をなさっていらっしゃるんです
けど、ね、
感動しました。矢塚さん自身の自然栽培方法、現在はどういうものをどういうふうにしてそして、なりわいを立てているか。
品種が大体50種類ぐらい、ほとんど野菜で、芋、豆がちょっと面積的にあります。で、常に自然栽培で、もともと有機栽培でやってたんですけど、もうしんどすぎるんで、もう体壊してダメになって、で、自然栽培に移行して16年目になります。で、自然栽培って、儲からんぞいうのが、普通なんですけど、去年あるきっかけで普通の栽培並みに作物が取れるということを偶然に発見した。それで、そのやり方で今やってます。で、基本は肥料をやらない、耕さない、草取りしない、まあ種まくか植えるかぐらいしかしてないけど、十分普通にできるということが分かります。で、それは、農業の体系として、この A4 サイズの紙4ページに全部まとめてあって、それが全てです。すっごい簡単で単純にできます。で、どんな方でも、農業経験のない方でも、今日から始めて、明日からできる、そういう、体系ができてます。で、実はこれ取って取ろうと思ったんですけど、もうすでに公開してしまったので、公開案件は特許取れませんし、特許はできなかったんですけど、あの、皆さんからでどんどんどんどんお伺いをしてます。で、通常、自然栽培っていうと、5年、10年かかるぞというふうにこう言われるんですけど、全然かからない。今日の明日でできます。ということです。ちょっと答えますね。
たまたまですね、昨日ね、地元で、その話をしたら、なんか、そもそも知ってる方がいて、で、まあ、若干の畑を持ってたんですよ、その方はね、農家ではないんですけども。で、やったっていうんですね。だから、いや、草棒もで、そんなもん、やったねえから、やらなかったっていうんで、私たちは、いつもそう、綺麗な畑に、こう、見られてるじゃないですか。それが当たり前だっていうふうに、だったら、吸い込まれてるんですね。で、それで、皆さんの畑にね、見てほど実は、これ何体ですか？
黒
天狗っていう、その大豆をね。ただが、このぐらい余ったね。特に、まあ、大豆がずっとこう生えてるんですけども、まあ、昔で言うのは何だろう、草刈り、それがなんだろう、
現場
じゃなくて、バリカンみたいな、あのね、あいつがですね、あれでこう買ってって、その葉をですね、私がこう、塗るわけだから、もう引き取れちゃうと大変そうね。それは、今言ったら無理なんですよ、やっぱり。綺麗な畑で、しっかりさーっと使って、脱穀しながら今、色的にこうね、コンバインで、だいぶ豆にしてしまう。だから確かに、草ぼうぼうなんで、よく、うちで、その草が飛んできて、うちの畑が、草刈りながら、やめてくれとかって、結構そういうふうに聞くんですけども、でも、いろいろ今話を聞いてるとね、本当に、私たちは、本当にこの自然をよく守らなきゃやっぱりいけないんだなってことが、よく分かるんですね。でも、すべてやはり、経済は自然に、経済全部優先なんで、で、そのお金がどっかにこう、いろんなところにこうね、ドーンドーンドーンっていくわけですよ。 で、それをそれを食べて、こう、どんどん病気になっていくってことも、あでもよく、まあ、なんで、よく分かってるんですけど、でも、そう、捨てるってやっぱり難しいですよね。
あの、3分時間もらえたら、
ね、
全体からの全て、今、ちょっと言いますよ。
いいかな。じゃあ、お
願いします。あの、自然栽培って、この辺に生えてる、リンゴの木と一緒で、誰にもやらないのに、リンゴがなるかっていう。それは全部土の中に仕組みがあって、リンゴの木の根っこと、この根っこと一緒に共存する自生種がいるんですよ。で、菌。これと植物。なんとかわからんけど、やりとりしてるだけなんです。これが全てなんです。自然界全部これなんです。で、農業。これは、肥料をやって耕して畝を切ることなんです。畝を切って種をまくことが農業。ところがこれ面白いんですよ。たくさんリンゴが欲しい。でここに肥料が来るわけです。で、まあ、普通なんだけど、耕されるのも言いますね。彼ら、生きていけなくなる。せっかく快適に住んでるのを、上役者にされて、しかも、肥料が来るから、リンゴの木は、木、切らなくなる。これ論文出てるんですけど、肥料を与えると、植物は、木に対して、お前らもう用ないから繁殖するなという物質を放出するという論文が出されています。ということは、一回肥料をやってしまうと、肥料をやり続けなければ、これは継続できない。なんでか、微生物、菌もダメ、ケアしてくれない。だから肥料をやらなければできない。ということなんです。これは当たり前のことなんです。で、肥料をやれば耕すので、まあ、耕すのをせいぜいこうね、やっても、クラブで反転しても40センチぐらいか。それで、この、で、肥料をやって。ということは、こっちで行くと、どういうことになるかというと、ここを削除、そして、ここによろしくない。交換というものができます。で、ここは人道。こっちとこっちを見比べて分かると思うんですけど、こっちは、これ何？自然な土の海藻工場。自然な土の海藻工場。自然な土っていうのは水はけがよくって水持ちがよくって菌が繁殖できる環境なんです。これを暖流構造といいます。この暖流構造がずーと続いてる。これが自然の土。だから菌は繁殖して植物の根っこに何かを与えて、お互い双方の関係でやっていけるということ。これが自然。
で、こっちは肥料をやった。耕しました。で、角度で栽培をしましょうということなんですね。肥料を育つので、生育もいい、収量もいいということなんですが、一つ欠点として、抗がん土が形成されます。で、抗がん土は何かっていうと、大型の機械で踏んだからできるというふうに言われてますが、実は違います。微生物は繁殖をやめて、残留であった隙間がなくなって硬くなっただけのことなんです。ここまで微生物を繁殖させれば、普通にこっちに戻るんです。それをヤマタプログラムという手法があるんですけど、それで北海道で1万ヘクタールというふうに成功されています。で、自然栽培はこっちじゃなしに、これを優先的に温存してなってもらおうというのが自然栽培です。で、これ見たらわかると思うんですけど、これの肝、これなんですね、菌。これがより濃密で過密ですごい状態になってくれれば、こうなるんです。で、私は去年偶然発見して成功したのは、これの濃密、これ作り出せることが分かった。で、これをやってくれるのが、この辺に売ってますけど、光合成菌という菌、これがこれを作ってくれるんです。これは光膜に塗ってます。商品。ハンミュージの PSB という魔法膜になります。米にもなんかあるらしいですけどね。1リットル1000円ぐらい。で、これは一度買えば自分でいくらでも培養できるので、何トンでも作ることができます。ほとんどただで。米ぬかちょっと使う。まで計算したら、15トン作るのに米ぬか大体1000円ぐらい。15トン作ったら多分2、30兆使えると思います。ただし、これやっちゃうとダメです。こっちでなければ効きません。自然の、暖流の階層構造が基本で、肥料がないこと、耕さないこと。でなければ、これは全く、無効になるので、どっちを選ぶかということで、今年の7月から石川さんの使ってなかった畑4段で、畑で振り返ってニンニクが今分かっています。で、このニンニク作ってくれてるのがここの農業になっちゃう。3万6000個みんなで植えました。はい、来年楽しみです。自然栽培の仕組みはもう、本当これだけです。これ以外何もないです。で、自然であれば、虫や病気、連作、それから小麦だったら、小発芽の心配、全くないです。自然界でそんなことは言ってもいけないから。だから、どっちを選ぶか、という選択。あとは、人間の健康のことです。考えていけば、こういうのもあるということですけど、最後に話したように、絶対に普及はしません。ということです
。ちょっと時間を。ちょっと残念ですけども、はい、ちょっとで終わっちゃったけども、まあ、私はちょっと、まあ、先生の発表ですから、まあ、次回でね、よく、建国率高いから、役所とかってね、皆さんであって、それはそうやねって言うから、ずっと違うんだねっていうことですね。病院に減らせばいいんだよ。そしたら安くなるんですよ。そっちの方に行かないんですよ、皆さん。うん。確かに高いから、ね、 低所得者の人たちは大変だから健康で食べるぐらい食べるぐらいって言うんだけど、でもどんどんどんどん病院増えていってるのにどうやって抑えるんですかね。どうしてそこに視点がいかないのかなって、ちょっとそれ言ったらなかなかね、あの理解はなかなか止まるのは難しいんですけど、そんなこと言うとあんまりないんですね。僕は新人なんで、そう思ったんで、それは高く当たり前でしょ、だって。普通に多いんだから。やっていないんだから。でも、で病院を減らそうっていうふうに努力しようとはしないんですね。だから、そうだろうと言うから、これちょっと理解を言ったら、そういう意味では、ちょっと異色かもしれないけども、まあ、そんなことも、まあ、言いながら、あの議員活動やってますけども、まあ、今日はいろんなことをね、ちょっと、あの今まで分からなかった不思議なことも結構もらいましたけども、ぜひですね、そういう話、お子さんや、まあ、お孫さんでもいいし、この議員の人たちにこう伝えていただきたいなと思うんですね。まあ、その選択としないはね、その人の自由ですから、いいと思うんですけどね、今日こういうことがあるということでね、今日は、まあ、ぜひ言って、出ていただきたいと思いますね。あとは皆さんがどう自分の人生を描いていくか、今日勉強に なったとしたら、本当に私も嬉しいし、皆さんもすごく嬉しいのかなと思いますね。また、多分、お手伝いされるんですから、多分、もっと、なんか、自然の方については、もっと、もらえるかかんでしょうか。
それも何もで
もかかんないけど。機会があったら、また、次回、どこかで、お願いしようかなというふうに思ってますけどね。はい。今日は本日、3時にも済んだったけども、少しでも私たちで、話を聞いていただきました。ありがとうございました。では、最後にもう一度、お願いします。ということで、本日はどうもありがとうございました。また、来月、第1日というよりは、1日ですかね。はい。の予定では、高瀬教授さんの、どうも万次郎の話を、そうなんですね。だけど、そうですね。奥さんはちょっと、ちょっと、今はですね、分からないですけど、楽しみに待っててください。よろしくどうもありがとうございました。